サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介するのは証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人です。
はい、カナディアンソーラーインフラ投資法人さんですね。はい、上場したのは日本で4番目に古い2017年の10月なんですが、はい、今や日本最大規模のインフラファンド、ただね、上場した時はフィット制度の創世期だったわけで、今環境は変わりつつある、そういった中での戦略ですね。お聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード9284インフラファンドのカナディアンソーラーインフラ投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのはカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の柳沢博さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
カナディアンソーラーインフラ投資法人さん、過去2回朝財にご出演いただいてますが、柳沢さんご自身の、ご出演は初めてかと思います。ご経歴ですね、教えていただいてもよろしいでしょうか。
私はまず、メガバンクでキャリアをスタートしまして、
はい、
その外資系の、投資銀行に移籍しました。それから日系投資銀行を通じて合計で約25年間金融業界におりました。で、その後上場不動産会社などを経りましてですね、2018年カナディアンソーラーアセットマネジメントに CFO として入社しました。そして、2022年の1月より、現在の、ポジションをやっております。
今までもう長いご経験です。これは資本市場に関わる業務にずっと従事してらっしゃったって、そういうふうに考えてよろしいんですよね。
そうですね、投資銀行に移籍して以降はずっと資本市場、はい、あるいはまあ M&A 等も、うん、かなりやっておりましたけれども、まあ、20年以上というんですか ね、
そうですね、
はい、こういった仕事に携わっております。う
ん、やっぱりエクイティの部分してる、デッドの部分も強い、M&A にも精通してるって、これやっぱりファンド、投資法人にとってはですね、非常に強みだと思うんですが、生かされてますか？
おかげさまで、まあ現在、うん、ちょうどその、金融機関に行った時の、まあ逆の立場のお仕事ということなんですけど、はい、まあ、大体相手の金融機関さんがどういうことを考えるかとかですね、はい、あるいはまあ資本市場でですね、投資家の方がどういうことを考えられるかとかっていうのはある程度経験を通じて、うん、まあ分かっているつもりですので、まあなるべくそれに答えていこうというような形で、取り組んでます。
そうですね、エクイティとデッドのバランス、またデッドの金利感覚等はですね、やっぱりですね、実際金融機関にいらっしゃった方強いですからね。さて、カナディアンソーラーインフラ投資法人さんですが、2017年10月に日本で4番目のインフラファンドとして上場されました。これまで3回、公募増資を経て、今では取得価格ベースのポートフォリオ約973億円、1000億円目の前というところですね。日本最大規模のインフラファンドとなりました。改めてですね、簡単に投資法人の概要をご説明ください。
本投資法人のですね、スポンサーは太陽光パネルなど製造販売から太陽光発電所の開発、また運転開始後の管理運営までをグローバルに展開するカナディアンソーラーグループです。で、スポンサーグループはこれまで培ってきました太陽光発電に関する知見を国内では垂直統合型モデルという形でフルに活用して太陽光発電を取得運用を行っております。
この部分ですよね、太陽光パネルを作るところからできる会社、しかもワールドワイドにグローバルに展開されてらっしゃるってところですね。スポンサーグループのですね、出力容量とか教えていただけますか。
これまでですね、まあ、国内ですけれども、はい、このスポンサーグループが国内で落札したメガソーラーの累計出力量は 186.7MW と、
はい、
この同制度化でですね、認定を受けたメガソーラーの約 12.4% を占めておりまして、うん、これはまあ国内第1位なんですけれども、大規模発電所に対する豊富な開発実績を有しており、本投資法人に対して 豊富なパイプラインを提供できることが大きな特徴となっております。
パイプラインの提供以外にも何かスポンサーとの関係でございますか？
スポンサーは現在約 15% を出資、はい、投資法人に出資しております。この政務ボート出資というものを通じてですね、はい、うん、いわゆる投資法人とスポンサーとが協力してですね、うん、同じ方向に向かって、投資主価値の向上を担う体制となっております。
同じ船の上ということですね、はい、さて現在のポートフォリオについて教えてください。
2017年の上場以来3回公募増資を行い、保有物件数で32物件、取得価格合計で973億円、すべてが太陽光発電施設で、パネル出力合計 227.6MW と上場インフラファンド市場でも最大規模となっております。
はい、
規模の拡大に応じてポートフォリオにおける上位3物件の比率、出力ベース、これも、上場来ですね、少しずつ分散が進んでおりまして、
はい、
少し前は 74.5% だったんですけど、うん、昨年の取得で時点では 56.8% と低下しておりまして、うん、今後もですね、分散が進んで安定が進むというふうに考えております。
なるほど、初め上位3物件でやっぱり 75% 近いと、やはりちょっと分散という点で心配はあったということですね。今は 56.8%、 これが2024年6月末の数字となってますね。スポンサーの開発案件だけなんでしょうかね、物件として入ってるのは。
当初はスポンサー案件のみの取得ではありましたが、直近では第三者開発案件の取得も進めておりまして、
うん、
現在保有する物件のうち2物件が第三者からの取得案件となっております。うん、また、水面下でもですね、取得に向けての準備を開始しておりますので、今後も第三者案件の取り組みを継続し、成長を加速させていく方針です。
さて、ここまでですね、順調な成長を遂げてきたわけですが、ここに来てですね、フィット制度、創成期であった上場当初とは取り巻く環境随分変わっていると思うんですね。ポストフィット、そちらを見据えてですね、中長期的な経営戦略、御社掲げられていらっしゃいますが、その内容について教えていただけますか。
上場時から投資主価値の最大化に向けて、継続的に高フィット中心の発電所を取得して、
はい、
安定的かつ着実に分配金の成長に努めるとともに、資産規模拡大に伴う時価総額の拡大を目指し、流動性が高まることで機関投資家にも投資が可能となるようにするなど、投資家層の拡大に注力してまいりました。
はい、
またフィット制度は昨年すでに新しい認可を終えておりますし、今後の開発案件においてはフィット価格の低下、あるいはフィップ案件の増加なども想定されますが、今後技術革新等を通じた太陽光発電設備の導入コストの減少や、また近年特に事業会社を中心とした新たな再エネ需要の高まりにより、うん、コーポレート PPA 案件の導入など、今後も太陽光発電施設の開発は活発に行われ、ポストフィットを見据えた事業機会の拡大が期待されます。
なるほど。今、事業会社と直接といいますか、契約を結ぶ CPPA 案件、やっぱりこれ増えてますか？
実際にはまだ昨年ぐらいから始まっている状況で、うん、まだ実際にはそこまで、うん、拡大しておりません。と言いますのは、フィット案件ではコーポレート PPA 案件はできませんので、うん、フィップ制度が開始されたと同時に、うん、少しずつ増えていっているということになります。
ただニーズはもう感じられるということですね。
はい、実際にスポンサーでもですね、直近6月に発表を開示しておりますが、うん、コーポレート PPA 案件2件をトヨタ通商さんと契約を長期20年で結んだというものが出ております。はい、うん、したがって今後そういったものが増えていくというふうに想定されます。
はい、さて、その中長期経営戦略なんですが、2つ掲げられてます。1つが運用戦略、それからもう1つが財務戦略。この二軸の施策を通じて投資主価値の最大化を目指すと言われてます。このまず1つ目、運用戦略、こちらについて教えてください。
スポンサーグループは入札案件において、これまでフィット制度において認定を受けたメガソーラー約180メガワットの落札の実績がありまして、
はい、
これまで同様今後も豊富なパイプラインの提供に期待されることから、引き続き継続的に取得することを目指す一方で、太陽光発電市場におけるセカンダリー市場の拡大を背景に、本投資法人ではスポンサー開発物件に加えて第三者開発物件の取得にも積極的に取り組みを実施していく予定です。
はい、
また近年特に事業会社を中心とした再エネ需要の高まりを背景に、電力需要家である企業が これまでの小売業者からではなく、例えば本投資法人のような発電事業者と直接長期間の電力購入契約 PPA を結ぶコーポレート PPA の市場は、先ほどお話しました通り拡大が期待されます。本投資法人では PIP コーポレート PPA の案件の取得、またフィット期間終了後の保有物件のコーポレート PPA 化に向けて電力需要家やいわゆるオフテーカーとの協業等を視野に、将来に向けた体制整備を検討しております。
内部成長はどうでしょう。
内部成長としては、技術の進歩に基づき発電効率の良い設備に更新するリパワリングの実施による収益面の向上を進めるとともに、こちらも技術革新による製品能力の向上と価格低下で今後期待される蓄電池設備の導入より、例えば出力制御を受けている時間帯に発電した電力を夕方以降の市場価格の高い時間帯に売電することによる副次的な収入の増加などに取り込む方針です。また時間軸のイメージとしましては、資産規模の拡大取得ルートの多様化を進めつつ、これから2030年までにコーポレート PPA 締結済みの発電所の取得を進め、その後フィット期間の終了に向けリパワリングの実施やフィットからフィップへの移行も含め蓄電池導入なども進めていきたいと考えております。
戦略の2つ目ですね、財務戦略についても教えてください。
これまで減価償却に基づく手元資金については、借入金の約定弁済後は主に利益超過分配金として分配を行っており、安定的かつ高配当を維持することにより、投資家の皆様からも一定の評価はいただいておりました。一方で利益超過分配金はあくまで投資元本の払い戻しであり、本質的な利益分配による配当ではないとの考え方が機関投資家の皆様を中心にあったこともあり、今後は本質的なリターンである利益分配の成長に向けて資金を活用する方が良いと考え、利益超過分配金は期初の利益分配金予想から最終的な金額が減少した場合のみにとする方針に変更しました。
はい。
今後の減価償却に基づく手元資金の主な使い道としては、資本的支出、自己投資口の取得、新規物件の取得、借入金の一部返済などに充てることで利益分配の成長に取り組み、中長期的な投資主価値の最大化を追求します。この戦略に基づき、今回第一弾の施策として自己投資口の取得および手元資金による新規物件取得をすでに発表しており、いずれの施策も一口当たり分配金の増加に寄与するものと考えております。これらの運用及び財務における取り組みを推し進め、約5年後を見据えた中期経営計画ビジョン2030での目標としては、資産規模3000億円到達、公募増資による物件取得時の利益分配金 3% 成長、ダブル A 格の格付けの3つを掲げております。
はい。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
上場インフラファンド市場は2016年に開始した比較的新しい市場で、まだ成長過程にあります。インフラファンドは J リートと同様に投資法人という形態を取っており、比較されることも多いですが、異なる点も多くあります。また主に太陽光発電所である再エネルギー資産への投資を行っているという点で、 CO2 削減など地球温暖化防止に向けた取り組みに一定の寄与をしております。本投資法人では上場以降、多くの CO2 削減に貢献しています。再エネの拡大を通じた2050年のカーボンニュートラルの達成は、国家レベルでの目標にもなっております。投資家の皆様にとって、安定した収益、配当は大きな魅力と言えますが、それに加えて、再エネの普及に貢献できるという社会的意義も大きいのではないかと考えております。
柳沢さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、カナディアンソーラーインフラ投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、とにかくですね、カナディアンソーラーさん、あの業界のことを見るときに、はい、どれを見たらいいかというときね、インフラファンドについてはカナディアンソーラーさんなんですよ。はい、やっぱり資産規模でもここまで大きくなりました。1位ですという状況ですよね。はい、それからあのどういった方向にこれから進んでいこうかっていう、そういう、オピニオンの部分でもですね、やっぱりあの秀でてらっしゃる、 そういった中ね、言われてた CPPA、これ何かっていうと、はい、企業がね、発電事業者と直接長期間の電力購入契約を結ぶ、これフィットが終わった後ってこれやっぱり非常に重要なことだと思うんですよ、はい、ただフィット案件でできないん で、うん、でそのフィットが今フィップって変わってて、これ市場連動型プレミアムがついてる、つまり ある程度市場価格に連動した形のやり取りなんですね、はい、こういった部分が始まってることによって CPPAっていう部分も伸びてくるということですね。これからもインフラファンド、非常にですね、利回り等で魅力的ですので、はい、その方向性のところでカナディアンソーラーさんの、報告書等をご覧いただくのがですね、一番いいと思います、
はい、今日の一社はカナディアンソーラーインフラ投資法人をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ね、申し上げた FRB の利下げは 0.5% でしたと、はい、ただ今後のペースについてはね、緩やかで時間軸的にも急いでいないという方向性出しました、はい、また日銀もね、8月の株の急落を受けてか非常に総裁がハト派的な姿勢を示していると、はい、となるとこうなると何が大切っていうとやっぱりテクニカルになるんですけども、地政学リスクってもの横に置いた状態でお話しするというのは前提なんですけどもね、はい、日経平均については3万8000台での壁をやっぱり意識すると思うんですよね、5日25日75日の移動平均の乖離率合計のプラス 5% 水準が利食いを考え始める水準というのは何度も申し上げてきましたけど、はい、これを見てみるとね、8月9日に1日だけ3万8000割ってから8月13日1日で3万8000台戻って、その後9月4日に3万8700円程度まで行ったんですが、結局下落して、はい、9月12日は3万8100円。この間8月28日から8月30日の間に5歳の過熱感がフル点灯してますよっていうことは申し上げました。はい、じゃあ落ちて今いくらかっていうと、3万8380円なのね。つまり8月9日割れてからその後1日戻って1ヶ月以上3万8000台となると、やっぱりここのところって一つ重い壁になるんですよね、じゃあ下の方はっていうとマイナス 10% とマイナス 15% 見ましょうというふうに申し上げてきましたが、はい、そのマイナス 10% の水準ってのは9月の9日に3万6234円だったんですよ、その日3万6215円で1日だけ日経平均下回って上がってきた、はい、つまり 5% とマイナス 10% の間で推移していきます。そういったところがまだテクニカル的に続くということですね。
はい、井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。